You are listening to Bad Daddy Mobile Radio. Bad Daddy Mobile 放送局。
Bad Daddy Bad Da 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 Bad Daddy Bad Daddy Mobile 放送局。
はい、始まりました。バッドダディモビル放送局パーソナリティのバッドダディです。いや、なんか、やっとこう、通常回っていう感じですね。はい。まあ、前回がね、年末年始の年越しのでの配信をしましたんでね。今回は、まあ、いつも通りになればいいかなと思ってやっていきますのでね。それでは、皆さんね、お待ちかねのゲストを呼んでいくんで、よろしくお願いします。それでは、バッドダディモビル放送局スタートです。
ダディーバダダダダバディーバダダダダダディーバダダダディーバダダモビル放送局ダダダ
ダダ。はい、というわけでじゃあ早速お呼びしましょう。ゆりさんどうぞ。
はい、2300です。よろしくお願いします。
はい、どうも、明けましておめでとうございます。はい、
明けましておめでとうございます。なんかだいぶ経った気が。
だいぶ経ちましたね。
はい。
いや、というのもね、私、年越しをね、前回やりましたんで。そう、あれが終わるまで年は越せないっていうことなので、まあ、年越しできました。はい。どうですか？最近体調はいかがでしょうか？
最近体調は良か、まあまあ良いかな、まあまあ良いんですけど、たまに悪かったりとか、その、やっぱり何もあってね、本当に困りますね。
なるほどね。
はい。でもまあ、だんだんね、気温が高くなっていくと思いますので。はいはいはい、はい。
結構今年、暖かくなるの早いですよね。
そうですね。うん、来週からは。
なんかもう、来週から。そちら、関東の方は雪最近すごかったんじゃないですか？
いや、
あ、そうなんだ。
そんなに、そんなに降ってなかった。
あ、そうなんですね。なんか結構首都圏がすごかったっていうのを聞いてたんで。ああ、そうなんです。
東京は結構テレビで集まったんですけど、私のところは全然積もんなかった。
ああ、そうなんですね。
雪が降ってましたけど。
ああ、じゃあもう本当にすごかったのはもう局地的な話だ。局地的な話ということだ。
楽しそう。
なるほどね。はい。ということでね、まあ今回は、びっくりするぐらい雑談会になりますんで。はい、年末年始を何しましたかっていう話です。はい、
年末年始、だいぶ遡りますけど、まあ、はいはい、12月頃といえば、ね、横浜で、ね、ちょうどワーナーの、イベントがありまして、
やってましたね。はい、
で、そうなんですよ。まあ、100周年、ワーナーの100周年イベントなんで、まあ、ワーナー全体のイベントという感じではあったんですけれども、ランドマークタワー、横浜のランドマークタワーっていうのがあるんですけど、うんうんうん、そこの一番上がもうバットの一色っていう。
わぁ、素晴らしい。
展望台がもうバットの一色。
いいなぁ。
すごい良かったです。もちろんバットマンのコンテラが流れる中、バットマンのスタジオを眺めつつ、
熱すぎますね。
いろいろ熱い感じでございました。
なるほど。
いや、バットマンとワンダーウーマン、スーパーマンのそのスタンプラリーみたいな、箱押しみたいなスタンプラリーがあって、
はいはい
はい、で、全部完成させるとクリスマスカードになるって言って、あれは2枚もらってきましたけど。
いいですね。
あと、美味しかったのが、ね、バットマンのソフトクリーム。あれは本当にめちゃくちゃ寒かったですけど、美味しかったですね。2回食べましたけど。
ああ、なるほど。いいな。
そう。ちゃんと関連フードもあったりとか。
ソフトクリームって、あれですか、やっぱりイカスミとかそういうのが入ってたとかですか？
ちょっと黒い感じで。多分ですね。スミだった気がする。
そうなんだ。
でも、すごい美味しかったんですよね。あと、そうですね。だから、そうですね。あとは、なんでしょう。ランドマークタワーの中のお店で、やっぱりバットマン関連グッズが、うん、バットマンと、その、ルーディ・チューンズ、
はいはいはいはい、
バッシュアップのグッズとか、
うん、
あとは、結構 TL でいろいろ見たのが、なんだろう。革のグッズを、うん、扱ってる、お店があって、そこでバットマンのロゴを箱押ししてくれる。 ていうサービスをやってて。
めっちゃいいじゃないですか。
すごい良かったです。めっちゃ良かったです。なので、いい私も名刺、あの、カードケースかな。カードケースと、ちょっとキーホルダーに、それぞれ革の、革に箱をしてもらって。
あ、暑い、いいな。
そう、だから、つければ、ね、キーホルダーをつければ、
どれでもパッと残りますもんね、革だったら。
そうそうそう。思い切って買ってよかったですね。ね、
いや、ちょっとね、今、よくあの、グッズといえば、こう、アクリル系のやつあるじゃないですか。
アクスター
とか、アクリルキーホルダーとか、うん、あの辺って結構やっぱり擦れたり、まあなんか薬品とかでもかかるとやっぱ消えちゃうんでね。そう。その辺がだから。
あ、保護シートを貼る。
はいはいはいはい、はい。それに比べるとやっぱり皮は、なんか使ってなんぼというか、使ったら使うだけこう味が出るっていう感じなんで。いいなぁ。もうね、バットマンの革製品欲しいなとは思いますよ。
ね、
なんかいいのないか
な。なかなかいいんだよね。
うん、例えば、あれですか、バットマンのマスク、革のマスク。
革のマスクね、あの、ザバの、ザバの革のマスク。
そうそうそう。なんか、急になんかね、つけようとすると、こう、なんか、ニルバシ、ね、かかってくる。サムシング・イン・ザ・ウィーが、こう、ずっと脳内に関わりそうな、かかりそうな感じですけど。
あ、そう、ランドマスタワーに飾りました、それ。
あ、あれ、あ、なるほど。
飾りました。
うん、ああ、いいですね。
めっちゃ近くで見たんですけど、やっぱり傷があるんですよ、ちゃんと。
あれ、そう、僕もね、あの、飾ってあるやつ見たことあるんですよ。うん、あの、
うん、
ザバのあの、試写会の時に。
うんうんうん。
ちょうどあの、
そうありましたよね。
ありましたからね。うん。
そう。
懐かしいなぁ、
うん。そうね。昨年は多分一番それ、100周年が盛り上がったかな。その、特に12月あたりは。
そうか、もうワーナー101年目ですからね。もう100周年いじれへんですよ。うん、
でも、今年は、
そう、今年は
何周年かというと、
85周年ですよ。やったー。いやー、もうなんか、
まあ、毎年バットマニアだけどさ、
まあ、でも85周年なんですよ。そう、85周年。まあまあ別にね、バットマンイヤーですから。うん、来年86周年ですよ。
まあ、
やばいですね。1986年といえば、ほら、ね、ダークナイトリターンズじゃないですか。
そうですね。
そうですね。全然86周年関係ないけど。
まあ関係はないけど。
全然関係あらへん。
そうね。89になると、ね、バットマンですけど。
本当だ。映画のマイケル・キートン・バットマンじゃないですか。
そうですね。はい。
2023年、まあ、こう、バットマン的にどうでした？ゆりさんの中では。
でも、やっぱりブラックレーベルを、うん、ブラックレーベルがやっぱり充実していたのと。
熱いのが結構ありましたもんね。
まあ、熱いのが結構、うん、あの、来てたじゃないですか。もちろん、
多かったです。そう、ね。なんなら配信、まあ、収録ベースで言うと、あの、来週最終話ですけどねって。もうあと2、3日、3日ぐらいで最終話出ますけど。
うん、
いや、でも、
シティゴッド
フィットネスは本当にめちゃくちゃいいですね。
必要なストレス。まあ、特にバットマンと、その、うん、まあ裏世界といえばいい、はいはい、アンダーワールドがバットマンという感じで、
はい、
まあ、
ハイオルコントン。
世界みたいな感じでね。
コントン、まあ、そう、クトゥルフなコントン世界のっていうのがなかなかね、うん、相性すごいいいですし、あの、トゥーフェイスがすごいいいですよね。
トゥーフェイス
というか、
もう一個、
そう、
もう一人、その、なんていうの半分だよ。
三番目の、まあ、場所というか、なんていうんですかね、っていう。
そう、
ね。あ、そこを分割すんの、みたいなね。
なるほど。
なるほどっていう。
やっぱり、二面っていうのもすごい大事に、大事というか、それがやっぱり重要なテーマであるから、トゥーフェイスは、あの、なんだろう、媒体って言っちゃ、
そう、まあ、
なんか難しいですけど、
ね、それこそ、
ま
あ、
別の世界観の媒体として、バットマンに興味を伝えるっていう役割になってる。
前、あの、うん、あの、あったじゃないですか、あの、ゴサムに至る運命、あの、ドゥーム、バットマン、ドゥーム、
権力ア
ップ。そう。あれも、うん、やっぱりその、トゥーフェイスってすごい重要な役割だったじゃないですか。
うんうん、
すんごいひどい扱いを受けましたけど、なんなら、なんも悪いことしてないじゃないですか、あのハービーデントは。でもなんか入り口にさせられてっていう、あれ強烈でしたけど、結構今回のも、
警告者みたいな感じ
で。そうですね。まあ、道行き手というか、まあ、道先案内人といいますか。はい。
う
ん、
そうですね。
うん、その方がなかなか、
あとはもう、うん、あとはアーカムアサイレンです、やっぱり。うん、アーカムアサイレンも。アーカムアサイレンも、まあ、続編とかでは言わないけども、すごく、ね、意識した作品になってるかなと思って。
はいはいはいはいはいはい。うんうん、そうですよね。
ね、
うん、あ、アーノルド・ウェスカーあんな使い方するんやってのはびっくりしましたね。
それはありますけど、確かに、
うん、そう、あれはびっくりでしたよ。え、そことつなげるってなりましたもんね。はい、まあね、他にも、まあ、いろんな、
そう
ですね、あとガーゴイル・オブ・サム、いやー、やっぱり、
あれは
いや、僕のやっぱ推し作家がね、あの全力でやってくれてるんで本当嬉しいですよ。
あのミステリーのミステリーのミステリーのミステリーのなんか3段階ぐらいのミステリーが
そう、かつあの若いね、あのやっぱ未熟なブルース・ウェイン、うん、最高ですね。
そうなんですよね。で、私的にはそのブルースをしてる選択がすっごい刺さりますね。はい、あのブルースを殺したかったじゃないですか。完璧なところになるから。いや、そこだよ。わ
っ
かわ
っ。でもブルースはブルースで背負ってるというか、あの実は業があったっていうのがね。おお。
そうそうそう。
来るね。そう。え、こんなことしてたのっていうね。
そうそうそうそう。ちょっと危ない。危ないというか、まあ、怒りをやっぱり溜め込むっていうこともあるのでね。うん、ね、それが爆発してしまうっていうのは、やっぱり犯罪者と本当に紙一重である。
そうですね。
だから、それをバットマンでエネルギーにすることなんか、スレスレの状態になってるって感じですけど。
うん、いやそうなんですね。
精神的に病んでますよね、あれ。
完全に病んでますね。
うん、
結構、あそこまで病むブルースもなかなかですよ。
あまり見ない
ですよね。見ないですよね。うん。おっと、大丈夫ですか？
大丈夫です。
はい。
まだ飲んだかいかも。
あとはね、ちょっと僕読んでないんですけど、これ、まあ、ブラックレベルじゃないんですけど、あの、ペンギンが、うん、始まって。
ペンギン面白いですよ。
うん、ですよね。ちょっと一巻だけは読んでたんですけど、ちょっと、他のにかまけてしまって、続き読めてないんで、まあ、ちょっとね。うん。あとは去年2023年といえば、一応、ナイトテラーズもあれ2023ですかね。
そうですね、ナイトテラーズはやっぱりあの、うん、バットマンですかね、やっぱりバットマンなんですけど、
うん、僕はあのジョーカー好きでしたよ、あのナイトテラーズ。
ジョーカーもあのもちろんコメディチックに、かつそのジョーカーが一番その恐怖してるってことは、
う
ん、その
そう
なんだろう、一番つまらない
世
界観に置かれるってことでね。
そう、うん、あの強烈ですよ本当に。
今のバットマンは良かったです。
ああ、バットマンのね、一番やばいのは実はバットマンだったってことですね。
そうなんです。
悪夢よりもやばいやつ、バットマン。
悪夢よりもやばいやつだし、あの、その銃を模した、
うん、
その怪物、
はいはいはい、
怪物というか、その、まあ、ブルース本人って言えばいいのかなと思うけど、うん、あれは、ウィンドはすごい好きでした、ね、う
ん。なんか、チェーンソーマンに出てくるやつみたいやなって思って見てましたけど。
ああ、ですけど、やっぱり、ブルース本、ブルースの本人の中にやっぱり救う恐怖の、
そうですね、
あの体現家としてはやっぱり素晴らしかったと思います。あとは最後はやっぱりね、
う
ん、あのブルースがブルースに会う、バットマンがブルースに会うっていうシーンがすご
くいいシーンでしたね。あそこでしたね、
うん、あそこでやっぱり精神的に自分自身の中で解決というか和解をするんですよね、うん、ブルースを救うことで自分を救うっていう、
ね、
一番の根幹ですよ、バットマン。
ですね。なかなか、バットマンがあれをするっていうのは結構大きい意味がある話だったなっていうのはすごい感じましたよ。
うん、そうですね。ナイトクラスでしょ、やっぱり。私はあそこを押したいと思いますね。
確かに。結構ね、2023年になって、まあいろいろバットマン、それこそね、ファイルセーフから、ファイルセーフぐらいでしたっけ、確か。2023。あれっていつだったかな、
ファイルセーフ。
ああ、そうっすね。ファイルセーフが、ホイールセーフが11月ですね。一昨年の。だから、バットマン史的に言うと、
あ、バットハイフンマン、バットハイフンマンで別世界に飛んでました。
そうっすね。131号なんで、そう。 バッドハイフーマン。
バッドハイフーマン。で、別世界に飛んで、また戻ってきて、ね、はい、手を失い。
はい、腕を、ね、そう、腕を失い、なんか赤い、うん、赤いレッドなんとか、レッドおじさんだったっけ、なんか名前ついてましたよね。
レッドマスクです
ね。レッドマスクか、うん。
レッドマスク。レッドマスクを、なんとかして。
なんとかして、で、ナイトテラーが終わり、ツヤキャットウーマンですね。
あ、
キャットウーマンと家族と、
ね、そう、
割とあっさり終わった。なんか、ね、アビス並みにあっけなく終わった。
アビスも忘れてた。
アビス一昨年ですけどね。みんな多分、9割が覚えてない、忘れたキャラ。そう。レックス・ルーサー率いる、ね、あの、バットマンコープ。インコーポのあれ話もあっさり終わりましたからね。
はいはいはい、そうね。そう、ああ、確かにそうね、ありましたね。はいはい、はい。
あれが一昨年の話です、ね。
語り手ですか。はいはい、はい、
うん。で、キャットウーマンが終わった後、ね、ついにジョーカーと、ね。
ジョーカーが。
ね。で、ずっとバットマンの中では、あの、あれとね、ズーイン R から来た。鈴木さんじゃなくて。
違う。
ズーイン R って言うとついつい最後鈴木さんまで言っちゃう。
でもズーイン R のその、まあ、精神と戦ってますという感じですね。うん、要は本当はエマージェンシーズのところみたいな感じで呼び出してたはずなんだけど、うん、
そっちに持ってかれてる。
そっちの人格がどんどん持ってかれてる、うん。まあ、セールシーズの時からね、そういう感じは出てましたけど、
う
ん、
ね、
ま
あ、最初ね、要はそうフォイルセーフを倒すためになんか、ね、隠し玉みたいな感じで、
まあ、人格がフェイルセーフを作ったっていう感じですよね。そのまあ本当にバットマンが殺人を犯してしまって闇をしてしまったためにバットマンと戦ってくれる究極のロボット、
そう、究極の、 そのね、まあ、切り札みたいなもんなんですけど、そっちに持ってかれてしまい、うん、ね、どうやらそれはジョーカーと関係があると。
関係があるという感じで、うん、
そして、ね、
イヤーワンが
と。そう、ジョーカーイヤーワンが始まりっていうところで、う
ん、まだ読んでるけど、
そうですね、ジョーカーイヤーワンが、はい、もう今年に入ってますね。
そうですね、まあ、ブレイズ・オン・ザ・ゴールドで、うん、だいぶ、あの前振りがあって、
あ、そうですね、うん、そうだった、そうなんですよね、ブレイブ&ザ・ボールド氏がね前振りあったんだ、そういえば、そうだ、僕も、あ、あの、そうそう、トム・キングのワイルドカードを、あ、ウィニングカードか、ウィニング
カードだっけ、
うん、
だよね、
はい、ウィニングカードですそう、はい、ウィニングカードばっかり読んでたんで、そうだ、
うん、前振りもありつつ、うん、でいい感じに繋がっていくって感じなんですけど、うん、まあ、あの、バッドボイスでも一緒に、私はちょっと、ディテクティブ氏を大事にしたいです、う
ん。どんな感じでした？僕、ディテクティブはちょっと。
ディテクティブは、今、ちょっとバットマンが今、あの世とこの世の間にい
ます。なんか、あれですね、バットマン氏といい、ディテクティブといい、なんか、だいぶピンチな感じをずっとやってますね。
そうですね、やっぱり、結局、アズマ、アズマって呼ぶのかしら。
はいはい。
大神家との戦いがやっぱりかなり、ね、だいぶ最後までいろいろやり合っていて、最終的にバットマンを処刑されかけたんですけど、セリーナが救ってくれて、セリーナが全然別世界のところにブルースを運んでいって、そこで砂漠の真ん中に置き去りされるんです
よ。またやられるんですか。
また。
なんか似たようなことありましたよ、ね。
でそこでやっぱりラーズなんですけど。
はいはいはい。
で、ラーズとの会話が、うん、今始まってるところで、ちょっと今ブルースがどっかに行っちゃいましたっていうところなんだけど、どうやら今度はドクターハートが鍵を持って、
おお、ここでドクターハート出るんですね。マジか、懐かしいですね。
RIP か、と思いながら。
本当ですよ。なんか、自分のことをトーマス・ウィーンだと、
そう。
ズインアウト、トーマス・ウィーンだと思い込んでたおじさんじゃないですか。
そうですね。で、ね、こいつがやっぱり、その、普通の人々すら、なんだろう、結構罠にはめて、精神的に追いやってるような、そういう人物らしいので、
なるほど。
そのドクターハートがブルースにどうやって絡んでくるのかまだわからないですけど、バックアップストーリーで結構なんか絡んでる。
でもいいですね、ドクターハートがまた出てくるっていうのは。うん、
ね。
いいな。
だからやっぱりバットマンの死がもう一回来るんですかね、って思いながら。
ファイナルクライシスしちゃいます またダークサイドさんビーム出します。
クライシスですかね。思い浮かぶんですか。
そうそうそうそう。ダークサイドさんの仕事はそれだけみたいな言い方しますけど。まあまあ、あと宇宙物といえば、まあ、あのバットマンオフワールド、
うん、いや面白いですよ。
あれ面白いですね。いやいや
いや、いや全然期待しなかったんですよ。宇宙物はあんまり、あんまりちょっと職種からやと思ってたんですけど、その宇宙物でありながらバットマンの精神的な修行なので、
はい、そうですね、
あのめっちゃ強いですね。
バットマン武者修行の旅っていう、
ジョナサン並みに強い感じが
急にね。でも最初は負けるんすねっていうね。
そうそう、ボコボコにさ、あのスラッグギャラクシーのキャプテンにボコボコにされて、
ね、なんかあのロボットをね、あのロビンにして訓練し、
コミタルでさ、いろいろあのやりつつ、
そう、敵が、そう、宇宙人たちが、そう、ちょっとね、たまらん性の、たまらん人の女の人とちょっとイチャイチャしたりとか。
たまらん人かわいい。そしたらなんか別のところに行って、
いやな、実は、
オオカミが連れてきてた。
そう、スターファイアの親戚とかやって嫌だな。このタマランジ。
そうか、タマランだとスターファイアですもんね。
ですよね。そうそう、実は関係者だった。
そう、それはいい感じになってたところで、ね、ちゃんとリベンジを果たしたら、今度は次のリベンジ対象というか、次の戦いを
見つけた。次の戦いへ、次のステージへっていう。
そう、ちょっと待ってみたら感
じ。ね、あとは、うん、まあ、僕も印象的に残った2023年といえば、あの、ジャスティスリーグ VS ゴジラ VS コングですね。
あれどうなってんですか？
ね、まあ、はじめまあゴジラが来ると。ね。で、あの、ゴッサムに現れたあの謎の、あの、コウモリ型の怪獣ね。あの、今までゴジラの歴史にあんなやつおらへんのですけど、あれを無事に倒し、ね。まあ、そういう、なんか世界中にあのモンスターが、あの、モンスターバースなんで、この世界。あの、うん、スーパーマンはゴジラに倒されました。で、そのスーパーマンをね、あの、直してる間にグリーンアローはあの、スカルアイランド、ドクロ島に行き、スーパーガールと共にドクロ島に行き、ドクロ島といえばあいつですよ。コングですよ。
あ、コング ね。映画に出てた、ね、
うん。そう、あの、出生とかの流れはほぼほぼバットマンなコングですよ。
え？
だって両親を殺されましたからね。
うん、
もうバットマンですよ。
なんだ。
う
ん、
で、続編のあのね、あれ、ゴジラ VS コングではね、斧を手に入れ、道具を手に入れてね、まあベルトはないけど、道具を手に入れて戦うっていう、こう、ゴジラの背びれをね、こう、斧のね、刃に変えるっていう、そのすげえかっこいいやつでね、あの、小栗旬を倒しました。ゴジラと協力して。
そうだったの、
うん、そうですよ。意味わかんない。意味わかんないでしょ。
意味わかんない。
意味わかんないけど、まさにそうなんですよ。小栗旬があのメカゴジラになったんですよ。
うんうん、
そう。小栗旬さんを、うん、まあ、小栗旬さんがやった役なんですよね、正確には。まあまあ、もちろん。小栗旬さんは小栗旬さんとして出たわけじゃなくて、まあ、その、まあ、ゴジラを倒すためのメカゴジラっていうのが出てきたんで、それに、あの、人間のその、まあ、意識を使うっていうことで、小栗旬さんが、まあ、その、メカゴジラの中に入ったというか、まあ、精神を共にして、ゴジラと戦って、まあ、ゴジラがピンチのところに、こう、コングも協力して、ゴジラと一緒に戦うっていう、そういう、ヘンテコ映画だったんですけど、うん、まあ、でも、だいたいゴジラってそんなもんなんだと思うんですよ。
ああ、
うん、
なるほど。
最近出たあの、ゴジラマイナスワンは、あれはまあ、すごい面白かった。あれも面白かったですけど、まあまあ、うん、あの、ジャスティスリーグの方は、まあ、くたばってるスーパーマンをなんとかしようっていうところ、話でしたね。で、まあ、うん、だから毎回毎回ジャスティスリーグがいろんな怪獣と戦うんですよ。で、そこにゴジラが乱入してきたりするっていう話なんですが、ただ、うん、最新のこれ何巻だったかな、最新のね、4巻のラストがあの海の中で、まあ、多分映画のアクアマンやってたからなんでしょうけど、海の中でよくわからん見たことない怪獣と戦ってたら、ラスススリーグがね、あの、変なまた別の怪獣が来たと思ったのゴジラがやってきて、まあ、そのでっかい怪獣と戦い出して、で、そこで、こう、アクアマンが最後の切り札として、うん、あの、多分アトランティスの、 支配者なのか、旧支配者なのか、超絶でかいタコを解放して、っていうところで終わりました。
なるほど。
ちなみに今後は、スーパーガールとちょっと仲良くなりました。やっぱ金髪の美女に弱いんでしょうね、今後って。古今東西。知らんけど。
なるほど。そうなんだ。
でもグリーンアローには攻撃を仕掛けてきますね。怖いねっていう、うん、ちなみにスカルアイランドには謎の忍者軍団がね襲いかかってきたんで、グリーンアローとコングが協力して戦ってました、
うん、なんかね、
なんかねそういうのがずっと続くんで、これは本当にみんな求めてるもんなのかっていうのがちょっと心配になるコミックですね。
はい、なるほど。とりあえず、これ読みたいでしょうみたいな、
ね。いや、面白い、面白い。いや、誰が読みたいやろうなって思いながら読んだんですよ。僕は楽しんでますけどね。モンスターバースやんと思って。モナークやんと思いながら見てますけど。あと、まあちょっと、これ別ですけど、日本の、DC がまさか本、電子版が出たということで、翻訳版が。
はいはいはいはい。
うん。一応ね、キリングジョークだけは買いました。読みやすさで言うとね、紙の方が圧倒的に読みやすいです。ただ、どうなのかな。解説書がね、多分、これ冊子じゃなくてページになってる。これはもともとそうだったかな。うん。解説もね、ついてたんですよ。まあ、キリングジョークってもともと解説ついてたかな。ちょっと、パッと今手元ないから、わかんないんですけど。冊子じゃないんで、割と、この、冊子じゃないっていうのはありがたいなっていうのはありました。解説がね。うん。まあでも、発色自体は元の電子版と一緒なんですけど、コマのね、拡大がちょっと最適化されてないですね。
ああ。
うん。普通、電子でコミックって一コマ一コマこう拡大できたりできるじゃないですか。うん、あれが、漫画フォーマットなんで、できないんですよね。
う
んそこがちょっと、あれって特にその9コマあるじゃないですか、キリングジョークって。
うん、
9コマはこれは拡大して、ね、1コマ1コマ読みたかったなっていうのがちょっとしにくいんで、
うん、
そこはちょっとあれかなっていう。うん、でもやっぱり、キリングジョークやっぱ面白いですね。
それは面白いですよ、やっぱり。
キリングジョーク読んでから、またジョーカーイヤーワン読むと、よりなんか、うん、味わい深い、深いです、
ね。今度は逆立場だからね。いいんですよね。
うん、どうなんか、
まあ、電子版がね、うん、たくさん。
そうですね。ねまあ。
復刊みたいな形で出てるので。
うん、確かに。まあ、特に、はい、ね、もう出ない、出版されないやつがこう出てくれると嬉しいですね。
まあ、ニューフィフティツーはね、ほぼ出ますし。
う
ん、
そう
です
ね。
エターナルですが。電子化
いや、エターナル電子化ちょっと嬉しいですね、やっぱり。
ね
え。ねえ。
場所に困ってた人は、ぜひ。
そうですよ。いや、まあまあまあ、うん。ある人は持ってりゃいいんですよ、やっぱり。
うん、そうね。
あと2023年でバットマン関係といえば、バットマンロビン・ライブズが出ました、ね。
バットマンロビン・ライブズ。
うん。ロビン・ライブズ。あれですよ、バットマン428号の、
う
ん、デス・イン・ザ・ファミリーの死ななかったパターン。
あ、デス・イン・ザ・ファミリーのライブでね。はいはいはい。そうでしたね。
そう。
一応生きてました。
そう。
っていうところで。
そう。He's alive ってね。サンクゴッドって、バットマンが神様に感謝してるっていう、割と珍しい。
ものすごくその嬉しそうな顔。うんそう。なかなか珍しい形でしていて。
でも、まあ、ロビン、どう見てもボロボロで死にかけなんですけど、ちょっと、まあまあ。
瀕死状態ですね。
瀕死のね、うん。そこからは。
まあ、スーパーマン投げてますけど。
そうですね。そこからはあんまり変わらず、そう。でも、うん、棺が一つになってるんですね。そう。
うん。
でも、そこにもちゃんとね、リックが現れて、ね、うん、チクチク言葉を言うんですけど。
うん
ブルースはあんまり意に返さないっていう、
うん、
チクチク、ねうん。いやでもこの当時のそのちゃんと広告もね再現されてるって面白いですよね。
うん
うん、ミスターミラクル氏の広告とか、うん
うん、
なかなかこれでもこれ続き出ないですよね。多分この話はこの話だけってことですよね。多分。
うんまあ普通にただジョーカーが あの、あの、
そうそう、アラブのなんか金持ちみたいな格好するやつです
もんね。アンバサダーで国連でスピーチして話になっていくので、変わんないし。
ね。でも、こうなると、ティム・ドレイクはロビンにはならないんでしょうね、多分。
まあ、
ここからそのまんま、だってロビンの話につながるんじゃなかったですか、確か。うん、バットマンシー
ズ。まあ、確かにその、
なんか間挟んでました
ね。どこかでも、どこかでジェイソンがね、やっぱり。
あ、そっか。
あ、なることはもちろんあると思うので。
あ、そっか。いや、ここで生き残ってもジェイソンやっぱ死ぬんすかね、これ。
あれですよ、ね、あの、なんだっけ、レシンダファミリーの。
アニメのやつですか、
ね、って感じですね。アニメのやつですね。
それしちゃうと、それしちゃうと、あ、いろいろ。
ちょっと、みんな悲劇が。
そうですよ。何を選んでも悲劇になっちゃうじゃないですか。ダミアンが出てきたりするんでしょ。
ジェイソン生かしたら大変なことになったんだろう。
そうですね。みんなジェイソン生かすよ、そりゃ。
最初に選んだら何これ、この悲劇だと思ったのに。
あれはなかなかにひどい話でしたね。
ひどい話でした。
そっか。あとどうですか ?2023 年のバットマン関係で。なんか覚えてます？
2023 年。
うん。
大体とかな。
あと一応ね、まあ、バットマンビヨンドが、あの、
うん、
まあ今もまだやってるんで、面白いっすねっていう話で。うんうん、すごい、あのね、過去のキャラクター関係が結構ね、バットマンビヨンド、まあ出てきて、今出てきたのがあの猫人のセリーナ。あの、獣人のセリーナ。セリーナっていうその男の子なんですけど
ね。獣人ね。
獣人のセリーナと一緒に、まあそのゴッサムの奥地に赴いて、まあ敵を、何かを、まあ敵を、まあこの子供がなんかいなくなってるのかな。孤児が。それをそのテリーがまあ調査するっていう話で、奥に行くと、そこにはその、まあ、あの、袋の法廷が、の、あの、遺跡があったり、遺跡とか、まあ、残ったものがあったり、その奥に行くと、謎のね、植物の何かを取り込んで大変なことになったスワンプシングが出てくるって。ただ、その何かっていうのは、なんと、ね、その、猫のセリーナ、猫少年セリーナの師匠のコンスタンティンだったっていう。っていう話が、まあ今もやってますっていうね。
なかなか謎な感じですね。
そうですね。まあでも結構いろんな過去のキャラクターが出てきて面白いですね。
なるほど。
そんなもんですかね、2023年バットマン。まあきっと、
2023年、
うん。きっとでも今年は85周年ですか。
ね、そう
だって今日、前もあの75周年の時結構盛大だったじゃないですか。
75
周年盛大だったんですけど、もうあれから10年経つんですね。
うん、
もう10年か。マジか。そっか。10年経つんですよ。
10年か。私がハマったのって2012年でしょ？
うん。
2012年だから、11年とか12年ですよ、私、多分。
いや、多分ね、僕もそれぐらいです。もうちょっと遅いか、ほぼ同じぐらいだと思います。映画の、
うん、
だって、まあ、ゲームのアーカムアサイラムか、アーカムアサイラムだからだったんで、うん。そう、あと、そう、ゲームのアーカムアサイラムで思い出しましたけど、あの、スイッチで、あの、出ましたっていう。
ああ、そうですね。
うん、でも、なんだろうな。あれ、フルプライスで買う勇気はなかったです、僕は。だって、まあ、スチームでだって、今でも1000以下で手に入るじゃないですか、下手したら。セール使える。
そうね。それしてもちょっとね、ダウンロード版もだいぶ安い。
そう、
うん。
そうなんですよ。
まあ、スイッチなどどこでも遊べるってやつ。
まあ、そうですね。どこでも遊べるし、うん、まあ一応 DLC とかも全部もりもりなんで、
うん、確かに。
ただまあ、画質的な意味ではちょっと、うん、しんどいちゃうかなっていうのは。
画像が出て
ありましたね。まあまあまあ、うん。まあ。ゲーム体験にね、画像が必ずしも必要かどうかって、まあ、なんとも言えないですけどね。どうですか、
まあ、美しい
キルジャスティスリーグ。うん、キルジャス。
しんどい ジャスはやっぱりシューティングゲームなので私は超苦手でございます。
あれ結構 TPS のシューターっていうんですか、何なんですかね、あれジャンルとしては。
TPS、サードパーソン。
そうですよね。TPS です
もんね。サードパーソンか。サードパーソン、うん、シューティングでしょ。うん、いやー、難しい。大変だけど、バットマンミュージアム的なところに入れる。よ。めっちゃいいよ。バットマンミュージアムのところで、そのアーカムゲームのその復習ができる。過去の。だから、こう、アーカムサイドでこういうことありましたよね。
はいはいはい、
こういうことがありましたよね。ライトで捨てたことありましたよね。っていうのを、一応体験まで。体験というか、そういう天井にやれる。
へ
ぇで、そこでちょっとバットマンに襲われたりとかしますけど。
へ
ぇバットマン非常に強いしね。
そこで襲われるんですね。
うん、
まあまあまあね。
結構、まだ私序盤だし、多分チャプター2とかそんぐらいだと思うんですけど、
はいはいはいはい、
やっぱり大変でございますね。で、バットマンはちょっと、やばい人になってるし、
ブレーニアックになんか、ブレーニアックですよね。
そうですね。
うん、
結局、ブレーニアックがメトロポリスを侵略して、で、ジャスティスリーグのマインドコン、ジャスティスリーグも全員、ほぼ全員マインドコントロールして、
はいはい
はい、スーサイドスクワットに襲いかかってくると、うん、
市民たちに襲いかかるって話ですよね。
そうそうそう。で、スーサイドスクワットの皆さんは、なんとかそのブレーニアックとその下っ端を少しずつ片付けずつ、
はいはいはいはい、
ジャスティスリーガーを倒そうとするっていう目的がある
よ、キルしようとするっていう話ですもんね。
うん、
だってタイトルがキル・ザ・ジャスティス・リーグだから、ね、やることはキルすることでしょう。
キルすることなんですけど、
うん、
まだ挑戦ができないですね。
そうか、
強すぎて。
ああ、そうなん
だ。では、まあ、ハーリーと、キング・シャーツと、
はいはいはい、
デッドショットとブムラさんがいらっしゃって、うん、はい、ゲームの途中でもういつでも、いつでも4人のどれかに切り替えられるので、まあ、今はハーリーかなとか、今はブームラかなとか、
はいはいはい、
スムーズに切り替えられるので、
状況に
楽しいっちゃ楽しいんですけど。
状況に合わせてって感じですね。
うん、そうですね。はい、一番使えそうなブームラかな、私は。とりあえずブームラン投げれば、なんとかなるので。
ああ、なるほど。ブーメランさんですね。
あと、みんなそれぞれその、なんだろう、トラバーされていて、その、瞬間移動までいかないですけど、早く、別の場所に動ける。
はいはいはいはい、はい。
なんだろう、ツールっていうか、まあ、そういうものを持っているので、ブーメランだと、そのフラッシュの、スピードフォースのガンタレットを持っているので、まあ一瞬で、ブーメランを投げた先に一瞬で行けたりとか、デッドショットはデッドショットでジェットパックを持っているので、ジェットパックで飛んでたり、おうおうおう、ハーレンはバットマンのそのガジェットをちょっと盗んできたので、
はいはいはい、
バットドローン
バットマン的なやり方をしたいときは、やっぱハーレンを選んだ方がいいみたいな感じ
ですね。グラップにフックをバットドローンに引っ掛けて、移動できるっていう。
はいはい
はい、キングシャークは普通にキングシャークなんで、
そのまま
飛べばなんとかなります。
はいはいはい、キングシャークのその、なんすかね、フィジカルで。
超ダメの、はい。
はいはいはい、
超サメの能力があるので、はい。それで飛べるので。
フィジカルで戦えばいいと。
ふさわしい銃を持って、
はいはい、
撃ちまくるって感じですね。うん。で、それぞれ、なんだろう、新しいキャラもいれば、まあ、アーカムに出てきたヴィランたちが、
はいはい、
スーサイドスクワットのメンバーに
やっぱりあれですね、ゲームのあのアーカムシリーズの続編というか、もう完全にアーカムナイトの後日談というか、その続編なんですかね。
完全に続編ですよ。5年経ってますね。
あ、もちろん完全に時間のあれもあれですね。
そうそう、ナイトから5年が経ってます、ね、
ということは、その例のナイトフォール発動から5年っていうことですよね。
5年が経っていて、
じゃあ
バットマン、まあ、その間はなんかね、いい感じでスキップされるんですけど、
ね、
とりあえず、バットマンは、ジャスティスリーグに入りましたと。
うん、でも、正体バレてるんじゃないですか。
正体バレてるけど、あの、はい、あのジャスト、トリ、ホール・オブ・ジャスティスに入れるんですけど、そこで普通にブルース・ウェイって名乗ってるんで、
あー、そうなんです。
正体を明かし、
正体明かして活動してるんですか。でも、でもそれってなんか意味なく、そうそうそう、あれ何とも言えない。
いいのかみたいな感じ
で。そういう、ゴードンさん黙ってていいんですかって話。
いいのかって言って、とりあえずそう、ね、ジャスティス・リーグとして活動していた、その功績は、そのホール・オブ・ジャスティスに飾ってあって。
あ、なるほどね。
なんですよ。それはもう過去の功績であってって感じです。はい。
ロビンたちは何してたんですかね。今回出るんですかね、わかんないから。ネタバレになりそうだな。
まだ、まだ全然出てきてないですね。
というか、まあ、どう考えてもなんかね、まあネットのエージョンとか、エンジョイとか見て、なんかネタバレみたいなのは食らってるんですけど、まあタイトルにもあるしなと思ったから別に、まあ、うん、そんなもんやろとしか。
うん。どうせエンディングはああなる、ああなるっていうか、私は分かってないですけど、とりあえずまあ、
まあタイトルあるし。
最後の目的じゃんみたいな感じはあるんで。まあ、バットマンガチガチに煽ってくるし、
ああ、そう。
あの、通信簿でね。
へぇ、
でも、あの、あの、ああいうやつはもうカスだみたいな感じで、
もうブルース・ウェインのくせに生意気だぞって言われる。
そうそうそうそう。って思いながら、あの、ちょっとバットマンにムカつきながらやってますけど。
ああ、なるほどね。でも、どうなんでしょうね。まあ、ということは、もう、今後、アーカムシリーズの続編みたいなのは、作らないか、ロックスタディ自体がもう作る気ないんでしょうね、多分。
で、ロックステディでそのアーカムシリーズを手掛けた、あの、人たちがまた別会社を立ち上げてるって話も聞くので。
実はスパイダーマン作ってたとか、そういうオチにならないですかね。だから、まあ、スパイダーマンのあれ見ると、すごいなんか、アーカムシリーズっぽいなって思ってたから。
まあ、真似したという話はあるみたいですね、その動きの感じは。
はいはいはい、
うん、まあ、あとはその、そうだね、その新しい新会社が DC 系の何か作ってくれること
を祈ります。ああ、いいですね。ドットとかで、こう、なんですかね、あの、まあ、最近僕やったゲームで、あの、タートルズのゲームやりまして、あの、うん、ミュータン、ティーンエイジミュ、TNG ミュータント忍者タートルズの、あの、シュレッダーの逆襲だったかなっていう、あの、横スクロールのゲームやったんですけど、めちゃくちゃ面白かったんで、なんかあれのバットマン、やっと、やりたいなっていう。
横スクロールね。
横スクロールはね。まあちょっとドット風なバットマンのゲーム、アクションゲームがやりたいし、ね、それこそこう、アーカムちゃうわ、あの、あ、まあいや、アーカムでもいいですけど、あの、ブラックゲート。
ブラックゲートはちょっと、ね、
あれは、まあ、まあ、できるっちゅう。ひどいゲームでしたけどね、なかなか。
いやー、難しかった。難しかったけど、クリアしたけどね、根性で。
急に 3D になりますからね、なんか。2D なんですけど。
なんか、操作性が最高に悪かったですね。
バグるんですよね、なんか。
微妙にアサルトワンカムに繋がってるっていうね。
そうそうそう。
クリアするとちょこっとずつ、なんだろう、ボーナスシーンみたいな感じで見れるっていう。
ね。まあ、でも、なんですか。でもなんか、アーカムナイトからもっとなんかできんかったんかなっていうのはちょっと。不満点じゃないけど、まあ、そっか、
まあ。
まあ、ティルテイル、ティルテイルをね、スイッチで出してほしいですね、日本語が。
でも、何とはないけど、やっぱりあのエンディングは最高だったんだよね。ね、だから、まあ、できればあの記憶のまま持っていきたかったっていう。う
ん、
う
まあ、僕あの、プレイしてないから、あの、あの、あの、なんですか、キル・ザ・ジャスティス・リーズの物語は存在してないっていう荒技ができるんで、全然いいんですけど。ね、
まあ、ゲームの、ゲームとしては結構面白いですけど、まあ、私が下手なだけで。
まあまあ、まあ、アクションというか TPS として面白いんであれば、もうそれがまず 大前提として、それが一番大事ですからね。
うん、そうそうそう。あとは
ゲーム体験がやっぱり大事ですから。
そうですね。普通に、あの、いろんなその武器がやっぱりあるので、
はいはいはい、
あの、まあ、自分のその、あの、得意なものをやれればいいかなと思います。
なるほど。ね。今パッと思い出しましたけど、キル・ザ・ジャスティス・リーグの話、もうちょっと後で出しゃよかったなと思いました。あれだって出たん最近ですよね。
あ、めっちゃ、めっちゃ最近というか、
ま、今年ですよね。まだ、うちらの中ではあの、バットマンの、 まだ2023を超えてなかったような気がするんですけど、なんか、年末年始なんかありました？他、年末年始のタイミングでというのもね、僕は年末年始、毎度のことながら体調を崩しておりまして、年末に、相変わらず大病じゃないけど、まあ、普通に風邪というか、ちょっとやばげなあれを食らってたんで、ぶっちゃけ年末の休みはびっくりするぐらい取りましたからね。そう、仕事納めする前に、もう勝手に体調悪くて収まってしまったっていうね、何度も情けないことになってたんで。どうでした年末年始は、ゆりさんの方は。
年末年始は今日、来た
ああ、素晴らしい。大事ですね。
うんうん、そうですね。帰省をして、なんだろう、初詣に行って、
はいはいはい、
大吉を引き。
お、素晴らしい。
うん、だから今年も大吉なんですけど。
おお、いいじゃないですか。僕はなんか、引いたかな、なんか。引いた記憶はないな。ま
あ、うん、そうですね。あと、辰年なんで、はい。うん、辰年以降にちょっと年の女なんで。
あ、そうなんですね。
そうなんです。
へ
え。おめでとうございますので。
あ、おめでとうございます。
いい年だといいなって思います。
そうだったんだ。
まあ85周年だから間違いなくいい年なんですけど。
そうですね。うん、もういい年確定ですよ。うん。
そう。
何が起こるか。
ちょっとマングッズをたくさん出してもらって、いいものをたくさん出してもらって。
年末年始どっかこうバットマングッズをなんかプラスしたりとかってありました？
年末年始か。でもそうね、やっぱりクリスマスだとやっぱり横浜のあれになっちゃうんで、横浜だと
大
きいの川の小物を買ったりとか、
はいはい
はい、あとは普通にバットマンの
コミックを買ってっていう感じですね。
買いつつ、
はいはいはい、
あとダークナイトのポスターを買いつつ、
おお、うん、あ、
コミコンで売ってたダークナイトのポスターが売ってたんですよ。
はいはい、
景色になのでこれをちょっと手に入れてきましたね。
いいな。うん、あと、
そう、ま
あ、ね、年始になりますけど、ほら、アクアマンの関係でね、うん、グッズがちょっと、うん。うん、
そう、びっくりしました。
そうそうそう、
お店ありました。
あの
カードとかね。
それぞれのそのね、ダーク、まあ、ノーランのバットマンのポスターの、なんか、ね、カードみたいなやつが、そうそうそう。
あれ、すっごいデザインいいですよ。
ね。
そういって、買っただけで他はどうしようかって考えて
る。アクアマンは見られたんですか？そういえば。
アクアマンは2回見
ました。おお、素晴らしい。
3D かな？ 3D ドルビーかな？ 3D ドルビーと、クリニックス。
はいはいはい。
個人的にはめちゃくちゃ面白かったです。
うん。
かなり良かったです。私。
うん。いや、本当に面白かったですよね。
めっちゃ面白かった。うん。やっぱり大海さんが良かったですね。
いやー、もう今回のね、アクアマンは、もうとにかく大海さん、もう大海が主役といって、オーシャンマスターじゃないんですよね。大、う、海、
ん、
なんですよね。
そうそう。ただの大海さん。
そうそうそう。弟大海さんなのに。いやー、めちゃくちゃ良かったですよ。
いや、良かった、うん。すごい、普通に笑って見られるタイプの。
いやー、なるほど、そうですね。うん、確かに。
めっちゃ良かった。
本当、うん、笑って楽しめるアクション映画だったんで、
うん、
まあ、すごい、なんか、シンプルで良かったですよ、本当に。
そう、
うん。なんか、良、うん、かった。
うん。
うん、そっか。あとは、
あれ、今年どうかって。
え、今年ですかね。
何年だっけ。
レディーガガーですよね。
レディーガガー。ミュージカル風。
レディーガガー。レディーガガーで覚えちゃってますね。よくないな。そうなんですよ、ね。
今年だっけ、
うん、
まあ、それも楽しみだし、あと、異世界ですよね。
あ、そうだ、そうですよ。異世界スーサイドスクワットですよ。いや、もう、ちょうど、そう、収録的に言うと、今日、声優さんのね、追加が発表されて。いやー、はいはいはい、アマンダ・ウォーラー、クジラは、大正解ですよ、マジで。
あ、そうなんですか。
そう。もうね、おばさんキャラやらせたら、もうクジラさん天下一品。 もうトップオブトップみたいな感じの人なんで、もうアマンダ・ウォーラーコミックで見るたび、ああこの人クジラさんが整備しそうだなって思いながら見てましたもん、ずっと。うん、いや、びっくりするほど大正解ですよ。
じゃあそれなりにやっぱりワーナーは試合を入れてる
か。ですかね。だってね、あのね、クレイフェイスがだってイケメンじゃないですか、すごい。
うん。
物議を醸してますけど、いろいろと。その設定的なところでね、役者がどうのってので。でも僕、全然いいと思うんですけどね。まあ、まあ、あの世界のオリジンがまた別にね、あるはずですから。
そうそうそうそう。そうそうそう
そう。いや、わかんない。バットマン出ないんですかね。
知らぐらい。
ジョーカー出さなくていいからバットマン出して。失礼って。ジョーカーファンをね、敵に回しましたね、僕は。
スースカなんで。
いや、だってスーサイドスカートとジョーカー関係ないじゃないですか。
あ、
むしろジャベリンとか出ないと。
いやー、誰って感じになっちゃうから。
いやいやいや、ちゃんと出てきたじゃないですか、映画の。スーサイドスカ
ート。終わりましたよ。
いやいやいや、何言ってるんですか、最後まで活躍したじゃないですか、ジャベリンは。
いや、まあ、
ジャベリンは。
ものだけじゃん。
ジャベリンのジャベリンは大活躍しましたよ。ちゃんと最後まで大活躍しましたよ。
まあ、そりゃ、ねえ、まあ、そうなんですけど。
いや、でも、
まあ、日本向けだと多分ハーリーとジョーカーはセットじゃないとっていう感じかな。
そう
です
ね。うん。
日本向けの。
まあ、間違いなく。日本で売るなら、うん、それはジョーカーとハーリー出しときゃいいんじゃないですかっていう。
うん、
投げやりな、
そういう感じが
する。投げやりなあれですけど。うん、まあでも、ジョーカーの、うん、ハーリーのデザインいいですね。リボンの人ですよね、確か。もうそれでしか覚えてない。サイコパスって言った方がいいのかな。
うん、
キャラクターデザインの人がね、あの漫画家の先生さんだったかな。そう、天野さんって人で、ね。うん。
聞いたことある。
うん。そうそうそう。で、ね、オープニングテーマがね、布袋さんっていうことで。
そうそうそう。
いやー、いいね。いいね。いいじゃないですか。気合入ってるじゃないですか。
そうですよね。
ただね。
これはちょっと、
うん。うん。一体どんな話になるのか。さあ、DC 度合いというかレベルはどんなもんなのか。ただ異世界でしょ。
うん。
アマンダ・ウォーラーが異世界の現地住民を、やっぱスーサイドスクワットに誘うんですかね。
どうなんでしょう
ね。ね、誘って、あれでしょ、こう首輪をつけて、すぐこう、ね、こんなとこにいられるかって言って逃げた、ファンタジーの住民をこうピッてやったらこう頭がパーンってなるんですかね。
バーンでしょ。やっぱりね、爆発は避けられないんですね。
そうですね。まあそこはまあまず避けられないとして。
爆弾
なんでブーメランいないんですか。
さあ、ね、
スーサイドスクワットといえば、まあスーサイドスクワットといえばっていうと結構皆さんね、好きなスーサイドスクワットいっぱいいると思うんでね。
うんうん、まあ、ブーメランは、まあ、ブーメランはまあ、
基本、ブーメランと、まあ、デッドショットはいない、いるかな？どうなんでしょうね。むしろ、ハーレーが出てきて、スーサイドスクワットって、ニュー52ぐらいからじゃないですかね。どうなのかな？
そうなの。
あんま詳しくないんで、僕は、ヴィラン博士じゃないから詳しくないんですけど。そうですね。この二人は、スーサイドスクワット詳しくないんですよね。
はい、詳しくないです。
残念ながら。そうなんですよね。トム・テイラーのスーサイドスクワット良かったですけどね。翻訳にも出ましたけど、なんだったっけな。翻訳で出たバッド・ブラッド。
はいはいはいはい、はい。
ね、あれバットマン。
こう、同時に出たや
つか。でっかいでしたっけ？うん、翻訳出て、あれ
極悪人集結の方。
あれバットマン出てきてましたけどね。
うんうんうん、
そっか。ゴリラグロットとか出ないんですかね。
なんか、かとカブーだ、
うん。刀は出るみたいですね。
うん。
アニメの方ね。
めっちゃ可愛いや
つ
ね。
うん、そうそうそうそう。いいデザインやと思いますよね。
うん。
うん、 まあ、
まあ、ヒットしてほしいですけどね。
いやー、ちょっとね、そうそうそう、そうなんですよね。
広げようよ。
そうなんですよ。ちょっと DC の広がりが今もびっくりするほど下火なんでね。
そうですよね。
まあ、それ言い出したら、アメコミ全体が日本で今ちょっと下火気味かなっていう。
やっぱりコミックを読んでる人々が風邪的に少ないんでしょうね。ま
あ、そりゃね、アメコミ読む人なんて、今すごいダメな言葉を言いそうになりましたけど。言っちゃいけない言葉を今言いそうになりましたけど。まあまあまあまあまあ。いやー、だからね、ぜひとも。異世界スーサイドスクワットは盛り上がってほしいと思いますけど、
地上波放送なんですよね。
じゃあもうこの、ね、異世界スーサイドスクワットの次は、ね、あのディスクウォーズジャスティスリーグをやるしかないですよ。
まあでも、ね、ジャスティスリーグのアニメはなんか出してほしい、
ね、日本で出してほしいですね。
そうそうそうそう。
かもしくはもうバットマン、もうバットマン、
まあ、バ
年一、ね、ね、ね、年、年間、一年、一年バットマン。
まあ、ケイト・クロスエラが来るから、とりあえずはいいかな。
そうそうそうそう。
あれは絶対クオリティが高い。
うん。ね、楽しみですよ。まだまだバットマン、いろいろ控えてますからね。うん。多分、きっと。翻訳の方も、うん、発表されましたからね。
そうですね。85周年だし。
そうそうそう。なんかするでしょ
う。欲しい。うん、そうそうそう。
で、5月には、ね、あの、大阪コミコン。
コミコンがありますね。
うん。で、ね、また東京コミコンもきっとあるでしょ
う。
さあ、大阪コミコンの時には、バットマン関係なんかやってくれるんでしょうか。
やってくれてほしいですよね。
ね、うん、いやー、今年も楽しみですねって。まあもう今年12分の1終わっちゃったんですけど。
もう2月なんですけど。
もう2月なんですけど、2月なんですけど。
ね、もうこの分だと2月もすごいはずでやって、3月、4月って行くんでしょ。
ね。で、5月、大阪コミコン、何の準備もしてないんだよな。何の準備もしてないんだよな。
コミッションとかは頼まないですか？
何も、情報出てましたっけ？もう出てるのかな？
いや、全然。あの、まあ、一部は出てるかもしれないけど。
まあ、コミッションはそうですね。じゃあ、まあ、先に宣言だけしておくと、もし僕がコミッション頼むことがあるとすれば、
うん、
そうですね、ラファエル・グランパか、トム・キングで、
ね。トム・キングなんだ。
って言っとったらね、まあ、ミッチ・ゲラッツ来たらちょっとやばいなってなりますね。
ミッチ・ゲラッツはいいですよ。てか、マットマンのスケッチは持ってますけど。
ミッチ・ゲラッツいいですね。この前あの出たブラック&ホワイトのミッチ・ゲラッツのあの、フィギュア、あれ欲しいんですよね、あれ。
あれいいね。あれがちょっと私の食事が動
いた。かっこいいですよね。
確かに。そう
ですよ。いや、そう、だから、まあ、ぶっちゃけね、セレブとかは全然興味ないし、そもそも。
そうそうそう。
一応チケットはね、販売出ましたけど、特にな、大阪コミコン、アーティストアレイはきっとどうせまたギリギリなんでしょうね。3Days 出てますけど、まあ 3Days
も。コミコンの感じで見ると、超1週間前とか多分1週間前かしら。
また多分、あの、端の方の、あの、コミックコミッションの端の方の邪魔ならんところで、ね、お知り合いの方と喋るぐらいかなっていう。ただの同窓会みたいな。
私は12月でやった感じですね。
いや、でも、本当にでもそういう時知り合いに会えるっていうのはすごいありがたいと思いました。本当にね、あの時会った人たちは本当感謝というかありがたいと思いましたよ。うん、いなかったら即帰るしかないですもんね。何本もやることないしなって。
そうね、やっぱり、ね、なかなかもうフォロワーさんに会う機会がなくて、
そうなんですよね。だからまあ、本当、そのフォロワーさんに会うためのイベントみたいな、うん、だって別にね、 興味ある人いっぱい入れるわけじゃないし、ねえ。来てほしい海外セレブって誰かいます？もし、来てくれるんであれば。
いやー、ね、バットの主役を。
ああ、ベンアフレック。ベンアフレック。
うん。トリカでいいか。バットの主役やった。
ああ、なるほど。トリカ。パティントン。
来てほしい。パリンソンでもいいし、キントンも来てほしいな。
ああ、キートン、いいですね。
てか、来れないな、みんな。
ちょっと難しいんじゃないですかね。
そうですね。もう、まあ、この際、クルーニーでもいいからさ。も
うクルーニー
この際、クルーニー。
最後の際、ある意味失礼。いや、まあ、そうか。
まあ、フラッシュにも出たから
な。まあまあまあまあ、クルーニーも間違いなくね、そう。そうですね、別にもう今やフラッシュのネタバレ言っても大丈夫ですよね。そう、ラストジョージ・クルーニーですからね。
戻ったんだよね、旧作と。旧作に戻ってしまったところだよね。
戻ったのか、新しくなったのか。ある意味でも、キートンからクルーニーだから進んでるんですよ。
ほら。いや、だって、まあ進んだけど、で、ベンアフだったわけじゃ
ん。あ、うん、そうですね。
フラッシュの生きてる世界は、
う
ん
そうですね。あ、そうか、そうか。
ベンアフまで、
ベンアフがなかったこと
で、うん。ベンアフがなかったことになって、パティスは別の世界観ですみたいな感じなんで、そっか、じゃあ、金融部作がもうキャノンですと、うん。
コンサルタントの続編出てほしいですね、じゃあ。
まあ、まあ、まあ、そうですな。
って言っときますわ、もう。まあ。
そういう感じなので、まあ。そうね、
あとそうだな。あとはキアヌ・リーブス来てほしいかな。キアヌ。ほら、キアヌもバットもやったじゃないですか。
ああ。
声優で。
ああ、はやったね、確かに。
やったじゃないですか。
確かに、確かに。
キアヌ・バットマンですよ。
そうか、それでサインはしてもらえるのか。
バットマンって書いてください
でもやっぱりそしたらマトリックスのパンフレット持ってくなって。
ああ、そっか。最近だと僕はジョン・ウィックのイメージありますね。ジョン・ウィック良かったですよ。ジョン・ウィックめちゃくちゃ面白かったんで。まあでもな、映画のこの前のジョン・ウィックは、どっちかっていうと、
うん。
はい、あの役者さんのレベルでいうと、まあ、もちろんキアヌも良かったんですけどね、真田さんも良かった。
なるほど。
もしね、あの確かネットフリーがなんかでそろそろ来るみたいなんで、ジョーミック、うん、見てもらったらいいと思います。あの新しいやつ、あのね、ドニー・エンがめちゃくちゃ良かったんですよ。盲目のね、暗殺者っていう設定なんですけど、もう盲目の暗殺者のドニー・ベンってだけでもうなんかお腹いっぱいなんですけど。だから、うん、ジョーミックコンセクエンスはね、もし見れるんやったら、うん、めちゃくちゃ面白かったんで、ぜひと。そうですね。ドニー・エン、キアヌ、ぐらいか来てくれたら、まあ、あとはバットマンやった役者さん。
うん、
来てくれたらまあ嬉しいかな。
そうね、来てほしいかな。
ね。まあね。
まあそれだったら
ね。あとはそうですね、あの、マンダロリアンの、あの、ペトロさん、マンダロニアンの、ペトロパスカルさんか。あの方来てほしいかな。ほら、だってね、どうせあの、どうせって誰だけど、スターウォーズ関係とか、ね、あの、マーベル関係はきっと出るでしょ
う。うんね、
う
ん、
そう
ですね。
そうそうそうそう。
もうちょっと DC の人を、もうちょっと
DC の人ですか、うん、モモアですかね。
モモアか。
モモア。
そうね。
映画やったし。
まあ、間違いなく、ね、今度は多分、なんだ、あの、ワイツキのファンの人も
来そうですね。ああ、そうか。確かに、そうっすね。だから、いやー、まあそうね、大阪コミコンどうなるかな。全然、あんまり、ね、熱量が少ないですね。
熱量
が。ああ、リモコンが落ちちゃいました。
今年こそはちょっと大阪になんとか行きたいなーと思って
。いいじゃないですか。来てくれたら。
そう
ね、ぜひとも。
真夏よりも多分ゴールデンウィークの方がいいんじゃないかなと思ってて、ちょっとサクサクしてるの。そうだ。ただしちょっとコミコン時はめっちゃ混むから、コミコン時をちょっと外していこうかなっていう。行こうかなと考えて。
コミコン行った次の日に とかね、コミコン最終日にして、最終日終わった後に来てもらったらね、コミコンやった後ですって、ね、もうあの車は出していつ何でもあの運転手でも何でもしますんで、それは、はい、ここにこう行きたいっていうのがあればもう車で全部送ってきますんで、それは。
ああ、じゃあそれそうすると結構いろいろ大変ですけど、
まあ、関西どこでも行きますよ。あの例のあのそれこそあのね、あのまあ大阪はもちろんね行くとして、兵庫だったらあのギルドさんとかも行けますし。
う
ん、
ああ、そうそう、うん、前は行ったんだよな、ちゃんと、ね、ギルドさんには。
あそこで ね、会いましたもんね。
いろいろ楽しかったですね。
ね、面白かったですね、本当に。
あれは楽しかった。うん、そうね、そう、だから大阪はちょっといろいろ行きたいところがあるし。
そうですね、もちろん大阪。
あの、クロワさんも、もちろんお会いしなくちゃいけない人がたくさんいる、
う
ん、
そう、だからそう、行きますっていうのをちょっと宣言してね。まあ、うちの番組でもこう、うん、そう、宣伝して。ね、ゆりさんが行きますよってことね。
そうですね。だからちょっと日程を早く抑えつつ、ね、
うん、
まあや今年の休みの日は決まったので、会社の、
なるほど、
あのもう休日カレンダーが出てるので、うん、ちょっとそれを見てどっか行こうかなと。
うん、なるほど。いや、うん、楽しみですね、今年も。85周年ですから。
85周年、もうグッズ、とりあえずグッズをたくさん出てほしいって、ね、買いまくるんで。
確かに。そう
ですね。コミックね、やっぱり。
85周年専用のあの、マウスパッドとかね。前あったじゃないですか、80周年の時にね。あった
の。そうね、マウスパッドとか、その、なんだ、デスクノートとか欲しいんですよね。
ね。
あの、テレワーク用に、その、キーボードの下に。
はい、はいはいはいはい。
あれが欲しい。あれでバットマンってやったら絶対、あの、
映えますね。
効率がめっちゃ上がる。
確かに、効率が。なるほどね。
あるし。で、まあ、今年も結構コミックの、ね、あの、バットマン関係のそのベネフィットシリーズがたくさん出るので、
ね、
うん、
はい、ですね。
まあ、またオリジナルに1939年に戻ったバットマンのお話とか、
ね、
モデルらしいし、
ね、結構いっぱいバットマンは今年もいっぱい出るし、翻訳もね、うん、いろいろ出るはず、きっとおそらくメイビー、バットキャットは出ない、
うん、バットキャットは
バットキャットはね、まあの、ね、TVB 出た年末なんですよ。ハードカバーはあのちょっと前から出てたんですけど、あの、ね、TPB が、なぜかあの、セールの時に出たんで、あの、うん、TPB 出た瞬間にセールになったんで、あの、年末のね、ホリデーシーズン、シーズンの、あの、ホリデーセールになったんで、実はあの、900円ぐらいで TPB だけやったら買えたっていう、ね。
安い。
うん、即買いましたよ。まあ、前回持ってるけど。うん、でもね、まとまってる方がいいじゃないですか。で、このバットキャットのあの、TPB の方は、全部入ってるんですよ。まずあの、バットマン氏のあの、ルーフトップ。
あ、
まあ、サム・オブ・スイ・ジーズ・デイズですね。あの、そう、サム・オブ・ジーズ・デイズ入って、次が、これは、そう、サム・オブ・ジーズ・デイズで、で、そうだ、あの、ディティクティブ1027号の、あれですね、レガシーですね。
ああ、うん。
まあ、バットマンが死のきっかけ、ね。
そうそう。
ブライトと戦う話ですね。あれ、ブライトって読んでいいのかな。もう、ブライトだからブライトですもんね。そうそうそう。そう
か。
ガンになるきっかけも、そう。
うん
うん、あれ、1027号のあれも入ってましたし、あと何だったっけな。あ、そうだ、あとあの、キャットウーマンの、あの話。
うん、うん、キャットウーマン側の話ね。はいはい、
そうそうそう、あの、うん。そう、バットキャットのあの、スペシャルですね、キャットウーマンの。あれが全部入ってるんで、うんうん、いや、本当にね、トム・キング・バットマンとキャットウーマンの話は、これ一冊で全てが、網羅されてるんで、いや、これそのまま翻訳してほしいっすね。てなこと言ってる間に、そう、てなこと言ってる間に、あの、バットマン、フラッシュポイントビヨンドが確か翻訳決まりましたね。
そう、あれは絶対やっぱりフラッシュポイントセットで出すべきじゃないですかね。
うん。そう。だからね、ぜひともね。
ね、うん。一番大事な話ですよ。
そうですよ。だからね、ぜひともね、翻訳ね。まあまあ、翻訳決まったんでいいんですけど。
うん。で、電子版でも
出さないと。そうです
ね。
ぜひともね。いやバットキャットも出てほしいな。これ、最後に今までの、TPB のバリアントカバーとかも全部あるんですよ。うん、
カバーキャラがいいですよね。
ということはですよ、うん、カバーもあるんですよ。ピーチモモコ先生の、100分の1。
100分の1。
そう。だったかね。
100分の1だったんだ。
あれ、そう、100分の1なんで、いや、これは無理でしょって言ってたのが、ある、
うん、
あったと思う。今探してるんですけどね。あれ確かバットキャットでしたと思うんだけどな、違うかったっけな。あれ今パッと見、さっと見つからないな。
あら。
なんでだろうな。あとはそうだ、翻訳で、ワンバットデイが確か出る。
あ、そうですね。
ね。なんか日本版スペシャルなんとかみたいな。で出るっぽいっすよ。うんうん、
でもあれはさすがに確かにね、うん。出て当たり前というか。
確かに。
あれは名作だったので。
あれバットキャットじゃなかったかな。うん。まあ、ちょっとね、あれ確か、ピーチモンコ先生のバリアントなんかでありましたよね、確か。あ、ごめんなさい、思い出した。違う。あれは翻訳でも出てたかな。あれっすわ。キリングタイムだ。もう出てます。翻訳のキリングタイムの、翻訳版にピーチモンコ先生のバリアントカバーあったんですよ。思い出した思い出した。
なるほど。
やっとちょっと脳みそ起きましたわ。ちょっと寝てた、ね。うん。思い出した。うん。だから、ああ、そうや、キリングタイムの話ね、まだうちしてないんで、もう、来週するかな。次回は多分、キリングタイムの話します。翻訳版が出たんで。はい、そう、そっちには、ピーチモモコ先生の100分の1バリアントカバーっていうね、うん、物を売るってレベルじゃねえぞっていう。さすがに、そう、さすがに100分の1は、100分の1 CL、100冊リーフ仕入れるショップは日本には存在しないでしょ。
そうですね。
だってバースさんでも無理でしょ、さすがに。
やっぱりアメリカで大事なところじゃないとね。
そうそう。いや、多分。まあまあまあ、そんな感じでね、今年もスーパー楽しみだなっていう、そういう話ですよ。うん。
はい。
ね、ということでね、まあ、また、ゆりさん、あ、そうだ、あれも、年始忘れちゃいけないのが一個ありましたよ。
ん
?NHK、100回目再放送。
そうですね。うん、もう何回目だろう。だいぶ再放送してる気がするけど、まあ、はい。
3回か 4回目ぐらいでした
っけ。3回、4回、多分土曜の再放送とかもいつも入るんですけど、はい。
そうですね。3、4回ぐらい擦ってますね、
は
い。
そうですね。はい。また再放送されてました。はい、また、登場とか入れましたんで、ありがとうございます。
はい。僕のね、声も出ましたんで、ありがとうございますということで、ね。まあまあ、またね、まあでもあの時紹介してた本がもう出ましたからね。
あ、そうそう。
そうですよ。リターンズ出ましたから。
続編が出ました
よ。ああ、ぜひともね、リターンズは皆さん読んでください。
はい、面白い
ね。もうこれ聞いてる人もみんな読んでるでしょう、きっと、うん。むしろこれ聞いてるのに読んでないやつなんていねえよな。全然知らんのに東京リベンジャーネタですけど、読んだこともないのに。アニメ見たことないのに。うん、そろそろ見なあかんなとか思いますよ。
うん、まあでも、とびあきポチッと押してください。
はい。よろしくお願いします。アイスブックスさん。
そう。ただし前作は残り一冊になってる。
おー、超重要発言ですね。
そう、残り一冊なんですよ、前作のやつは。はい。続編はめっちゃ在庫作ってあるんで大丈夫です。
うん。ですね。ということでね、あの皆様、うん、あの残り一冊ね、絶対にね、手に入れましょうということで、今回はね、こんなところで、ね、雑談、はい、一旦締めさせていただきます。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、エンディング撮りまーす。エンディングでーす。1時間ぐらい雑談しましたけどね。マジで取り留めのない話でしたけど。
まあ、一応バットマンの話はしました
よ。まあまあまあまあまあね。ちょっと僕の記憶が若干曖昧でしたけど、1時間ぐらい寝てたんで。脳みそ寝てたんで。いやー、でも本当にね、去年、年末年始何もしてなかったなっていうのを改めて再確認しました。
あ、
一応ね、まあ、まあ、別番組の話にはなんですか、模型イベントに出たりね、してたんで、
うん。
うん、ガンプラをね、いろいろ作ってたんで。まあね、ゆりさん、どうですか、シードフリーダムは見られました？そもそもシードって見てましたっけ？
シードをちょっと見てた。だから、キラとアスランが誰だかわかるんですけど。は
い、
ああ、
もうそれで十分やと思います。はい。
そこで見る感じ
で、まあ、それだけ知ってるんであれば、なんなら、YouTube で、総集編を、それぞれその30分ぐらいでまとめたやつ。
ありましたね、はい、そうそう。あれで十分です。
あ、マジであれで十分です。
はい、本当に。
いや、本当です、本当です、マジです。うん、むしろあれの方が、ちゃんと編集されてていい感じです。全話見るとしんどいんで、マジで。シードはちょっと。
コーディネーターが誰だかっていうのは分かりましたけど、
もう十分すぎますよ、うん、もうそんな、うん。大丈夫です。うん、全然、うん、いきなりゴティックメイド見るよりは、よっぽど、はい、まあ僕もその口ですけど、ファイブスター知らんのにゴティックメイド見て、そっからファイブスターハマるっていうパターン。
うん、まあ、自信のあるのおかげですよ。
いやいやいや、素晴らしいですね。ほんと素晴らしいお姉さんお持ちで、
ね。徐々にハマった
のも自信のあるだから。そうですよね。次はファイブスターなんでし
ょうね。そうそう。ファイブスターもやられた。
いや、素晴らしい。ガンダムもじゃなかった？ガンダムは違いました。あ、お仕事関係。
ガンダムね、ハサウェイ。
ハサウェイですよね。
うん、響きだけで言った。ハサウェイの響きだけで。
なるほど。全然よかった。
見に行ったら、そのまんま、そのまんまハマりました。
あ、
ハサウェ
イ。素晴らしい。素晴らしい。うん、だからまあまあ、ぜひともね、シードフリーダムは全然、もうまあ、YouTube のやつ見てからだったらよりいいですし、YouTube のやつもし見ないのであれば、それではそれでいいと思います。
はあ、なるほど。
全然、うん。ただ、今見るのが一番美味しいと思います。この SNS で、大盛り上がりしてるんで。まあ、もうちょっとしばらくやるかな。
うん。ガンダムは結構上位期間長いですかね。
そうですね。予想以上に結構盛り上がったので、っていう、どういうことかっていうと、なんていうんですかね。まさか、まあ、ここまでシードフリーダムが盛り上がるとおそらく誰も思わなかったと思うんで、予想外です。それこそハサウェイと同じぐらいの予想外だと思います。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。だから、まあ、もしね、まあ、見てもらえればいいと思います。シードフリーダム自体は全然
、うん、
見て十分楽しいと思いますんで、はい、
はい、
じゃあまあそんな感じですかね。ということでね。はい。最後はバットマン関係ない話でした。関係ない話でした。ということでね。まあ、来週がね、ちょうど映画は僕ちょっと金曜日に見に行かないといけないので。
おう。
見てきます。これ課題映画って言われてるんで、もういやいや見に行きます。映画をいやいや見に行くってほぼほぼないですよ。うん、と言うたんですけど、僕は鋼の錬金術師いやいや見に行ったんで、ありました、そういうの。自社版鋼の錬金術師はいやいや見に行きました。うん、次もいやいや見に行きます。ね。まあでもきっと面白いでしょう。一応でも、あれですよ、バットマン関係ある人が出ますよ。
へぇー。
はい。 ね、主演、ホアキン・フェニックス。A24。ね、アリアスター監督。はいはいはい、ボーは恐れている。はい。
うわ、
来週見に行きますので、もう今から怖いです。はい。ということで、はい。まあね、いや、ホアキンといえばなんですけど、ナポレオンも見たかったんですけどね。ちょっと時期が合わなかったんで。うん、
なるほど。
はい。ということでね、まあ、これからまた、映画もね、見ていって、なんで今年バットマン映画ないんでしょうね。
ね、ないんですよ、ね。まだ撮ってるところでしょうね。
でしょうね。まあね、ザ・バットマンの続きがね、早く見たいということと、
早く見たい。
アニメザ・バットマンを、ね、早くディアミに出してくれと。
結構クセがですね。
そうですね。プトン、あれアマゾンですけどね、確か。
あれは
アマゾン。アマゾンです、アマゾンです。
そうだそうだ。
そう。まあまあ、そうです。バットマンね、アニメで盛り上がってくれば、それに、今ならね、バットマンね、ジ・アニメイテッドが、ネットフリで見れますから。
あの、言語をいじくってね。
はい、そう。あの、
言語をいじく
日本語ではないのが、まあ、ご注意なんですけど、急にね、エピソード増えるんで、前までね、50か40ぐらいのだったんですけど、65話まで追加されましたんで。
じゃあ、ちょこちょこ
追加してるんだ。ね、多分、追加ある、やってるんやと思います、これ。うん、なんで、何が起こるかっていうと、ハーレー&アイビーがね、アニメに見えるんですよ。タスのね、うん、アニメのハーレー&アイビーはちょっとまだ見れないですけど、うんそう。いや、だから、バットマン関係のアニメもね、もっと日本で。
俺、リトルバットマンの話しなかったよ。
忘れてました。よかった。
一応、結構名作だったよ。
名作でした。見てください。
いや、ダミアンちゃんがやばいよ。
そうですね。あと、バットマンマジでやばいです。今までのバットマンが、成し遂げてないことを成し遂げてますんで。
成し遂げますんで。
そう。成し遂げてしまってるんで。
いや、すごい。いや、解像度が高かったですね。
いや、解像度高いですし、まあ、とにかく。
言うと忘れてたメリー、言うてよかった。
そうだった。忘れてましたよ。年末といえば、そう、メリーリトルバットマンですよ。そう、クリスマスですよ。
そうですよ。今頃思い出した。
今頃思い出しましたね。
大変申し訳ない。
そうですね。キアヌの時に思い出せばよかったのにね、っていうね。
そうですね。そう。
なんで
なんてだ。
そう
だね。
そう。キアヌ、
ね。いや、でもよかった。あれはよかった。本当に。
そう。キアヌ・バットマンをね。キアヌ・バットマンはあれだ。スーパーペッツだ。間違いない。
そう。
まだ寝てましたね。あれって。
いや
そうか。まあ、ぜひともね、メリー・リトル・バットマンを皆さん、見てください。
はい、
全然時期がおかしいですけど、クリスマスなんで。スーパーホリデーシーズンですけどね。
いやでも、すごい良かったです、
よかったんで、ぜひともね、Amazon プライム、Amazon でいつでも見れますんで、ぜひ見てください。きっと Amazon はバットマンに力入れてくれると思います。はい
そうだですよね、う
ん。ディズニーはみんな、ね、まあ。マーベルはディズニーがあるから、ディズニープラスがあるじゃないですか。
うん、
でも、きっと、アマゾンさん、ね、ペロペロペロって。アニメイテッドシリーズを、アニメイテッドシリーズを、ぜひとも。
いや、
うん。
マックスがね、日本に来ない狩りはダメなんだよね。
確かに。そろそろアニメイテッドのシーズン3、4もなぁ。お持ちのデバイスでは再生できませんで、ね、買えないんだよこれマジで別に、なんかないかな。はい。ということでね。まあ、バットマン、今年も85周年、今年は85周年ですのでね。ぜひとも皆さん、楽しんでいきましょうということで、ね、ゆいさんもまたよろしくお願いしますよ。
はい、よろしくお願いします。
ということでね、今回は以上になります、最後までありがとうございました。ゆりさん、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
それではまた次回まで、さよなら。